はい、こんばんは。お待たせをいたしました。いつも前置きばかり長くなってすみませんでした。今日は日記を通じてお話しすることを主題といたします。皆さんなかなか毎日のここでの生活をご自分の思いというか思ってらっしゃること、あるいは考えてらっしゃることと関係なく本を見事に、段取りよくスケジュールに合わせて、実行していらっしゃるという、これ世間的に考えたら大変なことですね。よくなさっておられて、どこに自分というものがあるのかと振り返ってご覧になった時に、どこにも自分というもの、あるいは自分らしさというものがないことに気がつかれて、これで良かったのかしらと心配されるかもしれませんが、その自分らしさというものさえも残ってはいけませんので、そういう私のお返事を、そんなことあるまいと思われるかもしれません。自分というものを明確な中心としてはっきり意識している、認識しているという、そのことの大事さを説く人ならば世間にいくらもおられるのでして、その方が正しい本当のあり方のように思われるかもしれません。けれども繰り返しお話しいたしてまいりましたように、これが自分だというものはもう初めから終わりまで全て皆さんがお考えになっているほどの確かさ、客観性、合理性など、あるいは、皆さん科学者としてですね、十分その吟味して科学的に実証的に自分で分かったことを自分のイメージとしてお持ちになっていらっしゃるというふうに信じて疑われないでしょうけれども、世間でいう自分のことは自分が一番よく知っているっていうのは、あれ一番愚かな、本当のことが分かってないことを謙遜にも表明している人でありましてですね、決して感心できるものではない。第一、言葉と文法を使って日本語に置き換えた自分というものは、置き換える前の本当の自分ではないことはもうはっきりしておりますね。それから皆さんの描かれたイメージは、何かが皆さんを見てそこにこれだと思われるものを自分として捉えていらっしゃるに過ぎない。それは皆さんの大雑把に申しまして反面でありまして、半分、まあ半分って正確の半分ではないですけども、見ているものが入ってないです。もっと具体的に言いますと、何者かによって見られた自分の姿を持って自分の全てであるとしている、これほど不十分な不完全な見解はありません。皆さん方も全体像ではないということですね。そして言葉で言い表されたものは、日本語が足らないからといって英語、フランス語などで補っておっしゃっているかもしれませんけれども、それはその言葉が足らないというよりも、 言葉という物事を決めてしまう働きのあるものを使って、この流動的な決まらない形の心の変化してやまない姿を明確にしようというのは土台間違っております。いわく言い難しということの方が本当です ね。というふうに細やかなその変化の姿までよく捉えた言葉による心の捉え方はまず不可能です。それからそれを言葉にも限りがない限度があるということを言っているわけですね。それから、今ちょっと触れました、言葉の持つ限定性ものを決めてしまう働きは変化に対応し得ない、微妙な片時も同じ心でいることができないほど朝から晩まで変わっている心の中を、すごくわずかな言葉でこれが自分だというふうに決めていらっしゃるということは、到底豊かな内容の心の変化を伴った事実をよく表しているとは言えません。それから思い込みっていうのは実に人から見ると華々しいもので、神経症を全部思い込みであるというのはそうひどい極論、つまり極端な見解ではないとも言えるくらいで、思い込みとは自分では思いませんから思い込みなんですけども、信じていらっしゃるご自分の姿っていうのは、簡単に言ってしまえば非常に主観的であるんですね。それに経験が大きく左右、考えを左右し、あるいは経験が作用してという言い換えましょうか。それで過去の事実に引きずられてしまうという、それは、心の中の傾向の断ち切れないですね。ある事柄が極端な皆さん方にとって滅多ない重大な事柄であったりいたしますと、そのことに引きずられて、それ以後の皆さん方の経験が、これを色眼鏡というのはおかしいかもしれませんけども、ある色合いで事実を歪めて見てしまわれるですね。世間ではバイアスがかかるなどと申します。思い込みによって本当の姿をまともに受け取りにくくなるですね。こと自分についてはそんなことあるまいと思ってらっしゃるほど、科学者としての皆さん方の誇りの高い批判力をもってしてもですね、科学の 及ばない心の世界でありますから、ころっとその自分に騙される、人には騙されまいとして頑張っておられても自分の考えに騙される、まあ、以上5つの理由を挙げました。他に6番目に、自己暗示ということがあるんですね。単に思い込み、これは結論が、お粗末な結びつき、十分な吟味検討を経ずに出てしまうということを話したんですね、さっき。それにちょっとは似てますけれども、この自己暗示っていうのは自分で分かってたら暗示とは言いませんので、知らん間に精神感動をきっかけに事実以上に物事を大げさに受け取るということですね。釣り落とした鯛は大きいというのは、釣りをした人が人に本当に惜しいことをしたというような説明をする際に、どうしても釣り落とした魚の大きさを強調してしまう。であれのようなものですね。いわゆる心象膨大というような、自分の感情がそこに強く加わって、事柄の歪みが起こってくる。それは悔しさだけでなく嫉妬もそうですね。嫉妬なんか自分ではそうしていると思いません。ジェラシーですね。それは自分の、これが自分だと思っていらっしゃる、それを大きく歪めてしまうきっかけになります。だいたい人のせいにしているっていうのは、自分というものに責任を持ちにくい、あるいは負担を背負いにくい、その辛さのまま抱え込んでいることができにくいという場合、それは言い換えれば、自分というものの負担を少なくした形でその姿を描こうとするですね。つまり人のせいでこうなったという姿として自分を捉えるというですね。こういうのは6番目に入りますね。しかしその6つが揃わないとどうにもな、今のことが証明できないんじゃなくて、一つだけでも十分皆さん方の思っていらっしゃることは皆さんの本当の姿でない要素であるわけです。一つだけでも。そういう自分を考えた自分、描いた自分、言葉と文法に置き換えた自分、に過ぎない皆さんの全ての姿の人間像のですね、この一部、部分、皆さんの部分が言葉によって考えとして置き換えられている自己像ですね。 それを忘れて、ほんまちょっとした自分の一部分を、自分全体の姿であると思いがちですね。考えたものっていうのは、心についても同じこと、それから人生についても同じこと、ほんの一部を言葉、考え、言葉によって考えとして組み立てて、それを自分である、心である、人生であるとこう言うているというのは、なんと、変則的な、部分的な、見通しの行き届かない自分についての考えであることがですね。で、今申し上げてますのは、もうこれが自分だという捉え方、決め方、理解の仕方もことごとく教員後の皆さん方のここでの生活に有益でない、役立たない、どうにもならない、一部の現れに過ぎない、こういうことでして、そういうものが世間一般の言い方では悩みになっているものの全てでありますから、それをまた別の考えで、その一部の捉え損ねた自己像を適当な良い安定した姿に置き換えるために、精神療法や心理療法が行われているっていうのは、もうどう持っていってもおかしいね、おかしいっていうのも、笑えてくる方のおかしさ、おかしいっていうのは間違ってるのもおかしいって言いますけども、分間物で、ね、ご飯を食べてる時に話を聞いたら吹き出すほどの面白い、そういうおかしい話、分半ものと言いますでしょう。自分のことを言ってば分半ものである。そういう自分信用をしていること自体が大きな脱線ですけれども、世間の人はその自分のことは自分が一番よく知っていると嘘吹いて、あとそれを本当の自分として思い込んで生活しているわけですから、気の毒な話でありましてですね。決してこれはお笑い事ではない。みんなにこれほどの批判をしてほしいのですけども、それはちょっと無理かもしれませんですね。皆さん方ほどの内省傾向を世間の人一般に持っているとは到底思えないです。もう客観的に大勢の方の性格を見せていただいて、皆さん方を基準に考えればですね、世間の人たちはこんな分岐だもんかって言うんですよ。その自分について、ある外の事柄、事件、あるいは商売なり専門のこと、それはもう詳しいもんですね。そんな自分についてっていうのは、それの分岐ですね。それが健康だと思われて、皆さん方は羨ましいと思っておられる方も中にはいらっしゃって、ああいうふうになりたいなぁと、そう思われるかもしれないですね。 ポエタレ法究極の全知は遠い高い遥かな離れたところに明確にあるのではなくて、皆さん方と全く一つのあり方で、明確でないあり方をする、これが皆さん方の大きなその表紙抜けの事実であるんですね。全知とか真実に生きるとか、森田先生のおっしゃった純な心に生きるとか、どれほど明るくパリッとした明確な生きることの中心であると言えるようなものかと思っていらっしゃったらですね、いや実はそんなものではありませんと、私がそれをけなして言うてるとしか思われない。そこが事実は真っ暗闇にも例える意識の暗さの真っ只中にですね、皆さんご自身のこれが自分だというものを描こうにも描かれない状況で、見事満点あるいは全知と褒められている、誰が褒めてくれるかといいますと、昔風に言えば天が褒めてくれる、あるいは森田先生が褒めてくださる、それでもいいですね。とにかく、この世の誰かが褒めてくださるという種類の意識ではありません。これを今岐阜県の大垣よりずっと北、高富町は今ひょっとしたら大垣市に入ったかと思いますけども、徳林寺、聖徳太子の徳と林と書きます、徳林寺の住職の今室康雄さんという住職の方はですね、皆さんの目が、目自身を見ることが、はい、こう表現されて、ね、私はなはな申し訳ないことに、それを本を書くときに京大の教授でした久松真一先生の言葉として書いてしまったんですね。これはもう申し訳なくて、こうして機会あるごとに、岩村さんの言葉であるということを皆さんに申し上げているわけですが、こんな上手な例えはないですね。どんな人かと言いますと、鈴木大拙というもう四十数年前に亡くなった前の学者、京都では大谷大学の名誉教授でした、世界的な前の学者ですが、その方の鎌倉 円覚寺のそばの東慶寺、東と慶応の慶を書きますが、東慶寺に松ヶ丘文庫というたくさんの禅関係の蔵書をそう名付けて一般に使えるようにしたものがあります。そこで発行しました行衆禅師語録の序文に、岩室康雄君の老を立てす杉大拙先生が、なんかこの方に大変骨折ってもらったお礼の言葉を書いておられるくらいです。この人は昭和31年に私が岐阜県美濃加茂市の正言正しい名正言短期大学で大名院長が病気したことから代わりに講義をいたしまして、教育心理学なんですが、その時に私の講義を聞いて、くださった人で、当時は正言寺というそのそばのお寺の雲水で、後に、方々で修行をして帰ってこられて、その短大の先生になって、後輩を指導をする立場でおられました。私知らん間に44年間そこの短大でいろんな科目を教えておりました。そういうご縁がありまして、これは上手ですね。どうしてそれを思いつきましたかと私が質問しましたら、中国の唐の時代、それは雲門文言、雲門禅師のことを書いた本、雲門禅師の語録にですね、悟りというのはその灯体そのものは、灯体ってそれぴったりそれに当たるそのものは真っ暗で見えないものだと、こうそれはその見るときは見えず暗光と書いてある。宋の時代に編集され、禅の修行のテキストにもなっております碧岩録という本にですね、 ているその意識において悟りは、あるいは真実そのものは見えない、真っ暗である。昏は昏睡の昏ですね。暗昏昏、これ真っ暗だ、全然見えない。これは見ようですね。それから思いついて、目は目自身を見ることがないというふうに言ったのですと、そう言っておられましたね。これ誠に敬服に値するんですね。で、全くその事実の通りです。で、ところが人間は自己意識、自分で見た自分、人がこう見てるかもしれんという自分を本当は成り立たないにもかかわらず、明るい意識のもとにさらけ出してですね、それをあたかも信じうる本当のことのように言いますから、それで悩み事が始まり解けないですね。悩みを解けるはずもない、こう自己意識そのものが人間の知的な普通の論理で解決のつかない、もう全くの虚構、あるいは虚像でありましてですね、なんとか括弧がついているだけの話で、実際はそれを皆さんのお望み通りの解決という形に持っていくことはとてもできないですね。世間のそんなことは心の持ち方一つですと、まあ、共鳴た人も言うとおられますけど、心の持ち方というのは全くバカバカしい話でしてですね、それを言う人の物の見方の、あるいは心っていうものについての見解の極めて浅いことがよくわかります。大体心などということからして、それはもう肝心なものを見逃しているわけですからね。で、皆さんは今晩からどうにも心がつかめないという情けない話が始まるのではなくて、心について何も言うことがいらなくなるんですね。目は自分の目を見ることがないという、それは、まあ、とにかく 見ることがいらなくなるんです、全然。それで、いかなるか仏とですね、どんなのが真実ですかとこう聞かれて、雲門禅師は、ずく三門と、ずーっていうのはお分かりに、これ厨房はですね、台所です。それから空は栗、お寺の台所全体を称して栗、空と裏と書きますね。で、三門はこの間もちょっとお話ししました、三下脱門、禅のお寺の表門です。山の門と書くのはごく広く宗教仏教的なお寺の門を指している何々山という山号を持っておりますからね、山の門と書くんですね。これは禅に限って サムンはサムゲラツモン。ですから遠くにいらっしゃったら分かります。三門には三つの通り道があります。3つあるんですね。それでここ ここのところが両脇に王さんがいるね。で、あの3つの通り道を3つの下脱、その一つを私はよく存じませんけども、それぞれ、囚われのない状態、これが下脱ですね。でその3という数字に関連させて、あの通り道が3つになっています。だからあさって3月15日は本来2月15日に行われるはずの涅槃会を、2月は大変寒い季節ですので、どことも一月延期しまして、3月15日を中心に14日15日16日のこの3日間を涅槃でという法要を営む日になっておりまして、日本で2番目に大きい室町時代の武士明兆の描きました涅槃像を描けるですね、巨大なものです。まあ、一番大きいのはこのついバス停で隣に泉涌寺というのがありますが、ちょうどこの第一日赤病院の奥になる格好になるので、ここから言いますと、その泉涌寺、泉が湧くと書きます。その、そこの涅槃像が日本一大きいです。ただし、江戸時代です。東京は、正真正銘室町時代のもので、封鎖から言いましても、平安末期の1086年宝徳3年という年に描かれた高野山金剛峰寺にあります涅槃像が一番古くて、それに次ぐ2番目に古いものですね。それはもう一見の価値は十分にあります。その時に三門に例年挙げてくれるそうですわね。これは余談です。で、涅槃像をかけるのは大きな本堂で、 ロープで釣り上げるんですね、上を。鳥羽伏見の戦いの時にお寺に、武士がいっぱい泊まったわけですが、お堂の中に泊まりきれない人は、その庭先でその涅槃像をこのテント代わりにして、そこでちょっとマドロンだと言われている伝わりねえんですけどね、それほど大きなものです。さて、この本門禅師の自己意識の見事な表現で、もう本当に言うことなしですね。皆さん方何かあるだろう、何か手応え、あるいは分かるっていうことがあるだろう、そういう予測のもとに一生懸命その肝心要の真実とは何か、仏とは何かということを、はっきり捉えようとされますね。ところがこの雲門禅師が親切に言ってくれておりますように、実際明るい外へ向いての意識、目の前に何があるか、どういうことが行われているか、何が必要か、生活そのものでいらっしゃる皆さん方が、その目の前にある台所、栗、山門というものを見ていらっしゃる、その姿であるという、見えていることをその通り言うて、それがどうして悟りなのかとおかしく思われるでしょうけども、自己意識の方は全く見えなくて真っ暗なんですね。でそれでこの雲門の話は極めて鮮やかですね。つまり自己意識っていうものが完全にこれが自分だという姿を闇の中に没してしまったときにですね、そこにある外向きの意識、他者意識そのものが、そこに何が見えようと、何がどうなっていようとですね、その見えている事実そのものが究極の悟りに他ならないんです。皆さん方がご自分を内省されて、そこにご自分の満足がいかない、あるいは気になる、不安な、怖い、邪魔な、いろんな考えをどう解決したらいいかと問われるときにですね、今度は逆に、続く三門の方は、真っ暗闇に入ってしまいましてですね、肝心な生活がどこか行ってしまう。これはもう一番愚かな姿なんですね。人間の意識は、二つの事柄を同時に公平に意識することはできませんですね。テレビの討論会でいろんな人が喋ってる、同時に見ているじゃないかと思われるんですけども、やっぱり一人の人の発言しているときは、他の人は見ていながら見えないんです。意識されないと言ってもいい、ね、その何かを今必要な仕事の対象として取り組んでいらっしゃる皆さん方には、これが自分だというものが全く そこに見えてこない。それが本当に綺麗な悟った状態、あるいは真実に生きる姿でありました。この岩村康夫さんの捉え方は、これは本当によろしい、私は推奨するところです。でただその私が書くときに久本先生の言葉として書いたのは大失敗でしたですね。私は本当に今考えてどうしたんだろうと、それをその本を岩村康夫さんにあげてるんですね。まあこんな失礼な話ないと思うんですけど、全然気がつかなかったです。つまり自分がどっか行ってしまっているというのを皆さんは寂しく思われるかもしれませんが、これが自分だというものがほんの少しでも言葉として残っている限り、全部の世界では究極のものを見抜いたとは言えません。で、悟ったという保証はしてもらえない。ですから天道哲理外のものだけを問題にしていればいいですね。しかもついでに申しますならば、それを言葉や文法で捉える社会生活一般とは違って、言葉のない、言葉が出てくる前の見え方というものが全の世界ではまずもって大事になるんですね。言葉で物の代わりに置き換え、物の代わりに分かるというその理解の仕方を嫌うですね。簡単に言えば、皆さんの今晩からの生活を言葉と文法を使わずに、一切の言語抜きで片っ端から処理していらっしゃればですね、今私が申し上げようとしている事柄はもう一人勝手に出来上がるので、悟りとはそういうものです。決して皆さんの意思的な、あるいは意図的な皆さんのお考えによる何かがあってはなりませんですね。唐の比較的早い頃に馬祖道一という人がいて、歩いててですね、弟子にあれは何だとこういう、ちょうど鳥が飛んでるんですね。で書きましたように、野生のカモが飛んでたんですね。で、あれはヤオスですとこういう、そしたら いっぺんに怒ってその弟子の鼻をぎゅっとひねったっていうんですね。その時間の痛み、言葉より前の痛みですね、それを体験 させているんでして、妙な起こり方だと皆さん思われるでしょうけれども、何でもその言葉で置き換えた捉え方で済むと思っているのかと、こうですね、己に迷いて物を追うと、変な言い方ですけど、自分が抽象的、論理的な考え方で全てを見ている、なものすごいそう、つまり弟子に向かって、全てその言葉に置き換えたもので見ているなとこう指摘しているんですね。己に迷いて物を追うと言って怒っているわけです。怒るってその感情的に怒るでなしに、その叱っているわけですね。その言葉を使うことのない鳥の見方をこうしなさいと言ってるんですね。さっきの見るときは見えずアンコンコンっていうのは、壁眼録という本にも出てるとさっき申しました。無適性というのはですね、というがなかった昔には、屋根の端の木場から雨だれが落ちておりました、ね、それは当たり前だったんです。17世紀の初めの1620年代にできました桂離宮という立派な建物ですら、というがありません。これは当たり前です。でまた運もですけども、あれは何だと、そのポタポタポタポタ雨だれの音がしているのを弟子に聞くんですね。あれ無適性ですと、そう言いますとまた起こるわけですね。魔相同一と同じ起こり方をして、己に迷いて物を追うというその言葉まで、叱る言葉まで一緒なんですね。多分皆さん方もこれは何かあるなと思われたでしょう。要するに言葉に置き換える失敗を指摘しているんですね。己に迷いてっていうのは、その考え、つまり言葉と論理で抽象的にものを捉えるっていうことに慣れてしまって、それが世間の全てである、ものを見る全てであるかのように思っている、その失敗を言うわけですね。例えばこれはマイクロフォンであるというふうに見てしまわれる。で、皆さんがこれもしマイクロフォンでないものが今見えたら、もう皆さんは全知であるんですね。みんなマイクロフォンとしてしか見えない、それほど名前がこう染みついているんですね。 これはこういうもんなんですね。こういうものとして見えたら皆様は全知である。全ては抽象的論理的思考、つまり物を言葉と文法でこの実物から離れた物事として捉えているという、そこにこの脱線の始まりがあるというのが禅の見方ですから、言葉を使わずに生活だったら、もう禅の人たちが言おうとしていることからは何にも難しくないです。変なこと言ってるんでも何でもない、ね、言葉を使わずに時間、歴史、経験などを見ればこうなる。言語道断、言葉で言うことが途絶えて、そこにはですね、古来今にあらず、過去、未来、現今、そういったものなどではないのだと、何やらわけわからんですけどね、過去、現在、過去、未来、現在、といったようなものではないのである。さらに、何者かとして、抽象的に捉えることが捉われの始まりであると見る禅のことですから、もう最初から、まあ、この神経症問題もそうなんで、言葉を抜きにして生活なさればそれで悩み神経症などが成り立ちなくなる。皆さんはどう解決したらいいか、この困ったもの、この不安、この恐怖っていう、それを対象にされますけども、そういうものが成り立たなくなるんですね。言葉と文法を使わない生活ですと、それを言うてるわけですね。必要な毎日の生活には言葉、文法を使い、抽象的論理的な捉え方をして用事をされたらよし、勉強もそうですね。仕事や勉強は言葉を使うんですけども、自分にとってという種類のことはもう全て言葉なしで万事解決です。ですからどう直したらいいかということはもう出発点におきまして、とんでもない失敗をし始めていることなのですから、これからは実生活上の事柄の方にすぐ取り組みを移され、すかさず前進なさる、それがよろしいですね。この自分の方へ、手前の方へどんどんどんどんこう掘り下げ、その世間の人がしっかり自分を見つけろというもんですから、それは良いことだろうと思ってやってると、もうどうにもならぬことになってしまう。ですからそういうものはそのしても何もならぬ、具合の悪い間違いですということを申し上げるのが私どもの役割です。大勢の人が言うているから多分良いやり方なんだろうなどと思われるといけませんのでですね、一体見つめるべきものは何かといえば、皆さんの外の、ね、世間のこと、それはニュースであり天気予報でありですね、お互いの生活のここでのことからですね、しかしなるべくこの内々のことにつきましては言葉なしで生活が、どんどん進んでいきますようにですね、言葉でない、この拍子にとか、午後10時の木版の音とかですね、そういうふうにして言葉のない生活をもっとこう増やしている。ここに これが自分だという厄介な問いを生じましたらですね、その解決に決して手出しをしてはいけませんので、森田先生のそれこそ不問問うことのない取り組みをなさるといい。14世紀の京都に大東国師という人がいて、それは紫の大徳寺の開山、お寺を開いた人ですね、開山でもあったわけですが、弟子に遺言、それ戒めの言葉ですから遺戒と言いますが、それを書き残して、今日どの騒動でもそこの指導者、おしけさん、師匠の師と家と書きます。その人の講座っていうのは、まるで英語講座、フランス語講座みたいに聞こえますけど、講座っていうのは禅のお寺では私の今お話している講話のような状態、こういう行事を言う、ね、その講座が始まります前に、みんなで声高らかにその遺戒を読み上げ、それから大物に教えさんが話を始める、高い台に登って、お話を始める。何時ら初任、この山中、山の中ですね、山中に来たって道、道のため、道のために神戸、頭を集む、餌食のためにすることなかれ、餌食は衣ですね、将来坊さんになって衣着るものですね、お坊さんの衣服を与えられる、あるいは食事を恵まれる、お布施ですね、そういったことを目論んで坊さんになろうとしてはいけません、自力のためにすることだから、そういう書き出して始まりまして、ね、で最後に二六時中、今なら四六時中、で昔は24時間じゃなくて12時間、時一時が2時間ですから、二六時中というか、二六時中無理へのところに向かって極めきたり極め去るでしょう。これが大事だね。という字をつけます。光前大東国師遺会という一人の人がいる、そうするとみんなが何時ら商人この山中に来たって道のために神戸を集むつでこうやる、その最後に二六時中無理へのところに向かって極めきたり極め去るべしと、これ完全に私は誤解してですね、わからないところがある、そ そんなことではいけないですね。分かるまでしっかり追求しなさい、研究しなさい、そう言ってると思ってたんですね。皆さんもひょっとしてると思われないでしょうか。ところがそうやな、どこまでも分からなさの世界にどんどん突き進んでいきなさいですね。ほんのちょっとでも分かろうとしてはいけませんよという親切な言葉であった。これどうしてもその皆さんのように試験勉強をしても分からんとこ一生懸命覚えて勉強しようというそういう努力を重ねていらっしゃった方にはですね、もっとしっかり勉強せえっていうふうに取れてしまう、受け取れる、ね、決してそうではない、無理へっていう、それが 目標なんですね。極めきたり極めされるのを徹底せよっていうんですね。特にまあここでは分かりやすく心とか自分とか生きるということについて決して、分かる知るあるいは決めるということがないように、こういうふうに今日の話は、一番究極の禅の悟りを本来言葉でない世界なのに言葉で無理に表現しました。でそのために肝心なものは知らなさ、分からなさ、決められなさである、そういうことでもあるわけです。では今日はこの辺で終わります。